皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は小さくても経営者をやってみようというお話です。今とにかく縦の統制がどんどん崩れてきましたね。世界中縦の統制が崩れ、それからそのディープステートの利権の構造が世界中壊れてきてますよね。特にコロナでそれは一気に拡大した感じがあるんですね。で、企業の方ももう副業やっていいですよって話になってきてますから、統制しても養いきれないということでしょうね。あとは勝手にどうぞということですよね。で、なんかですね、やっぱり中小企業の経営者とか個人企業の経営者でありましたら、いや別にコロナの前も後も基本的なことはあまり関係ないんですよね。そもそも自分たちで生きてるわけですから、縦の統制に入って飯食わしてもらってるわけでもないしね、利権に触って、利権に触ってる会社もありますけども、自力でやってる会社は利権なんか関係ないしね、ずっと不況といえば不況だし、その中でうまくいくことにいかないことがあって今日まで来てるわけですから、言ってみれば自分で経営してる人にとってみると、コロナが来ようがね、コロナが終わろうがですね、自民党がひっくり返ろうがですね、アメリカで政変が起きようがですね、あんまりそれ自身が直接どうこうってことはないんですよ。そういうことが自分たちの経営環境とかこの先にどういう影響を与えるかが大事でね、ニュースはこう見ていても、要するに自分たちとの影響を考えて見てるわけですね。私もだから自分で会社、サラリーマン辞めて会社を起こしたのが32歳の時ですかね、あれはね、33歳ですかな、33歳ですね。それまで、日本の大企業にいたのはせいぜい4年ぐらいでしたかね。であとアメリカの企業が5年半いてましたけど、アメリカの企業の場合は半分自営業みたいなもんですからね、あれね、時間の管理もルーズだしね、昔はルーズだったんですね。今はだいぶ違うでしょうけども、ですから半分サラリーマンやったみたいな感じで、だから真面目にサラリーマンやったなんてのはほんのわずかな期間しかないですね。あと自分でやってますから、逆に言うとですね、そういうふうになってくると、要するに、縦の統制の問題とか、弱点とか、それからやっぱりなぜうまくいかないのか、やっぱりよくわかるんですよ。で、じゃあ自力で泳ぐってことはどうなのかっていうことも、大体わかるでしょ。自転車乗りと同じですね。なぜ自転車は二輪で走るのかって言ったってですね、それは理屈言ったらですね、キリがないわけですけども、乗れるかどうかはね、あまり理屈関係なくて、練習すれば乗れるでしょ。経営も実は同じなんですよ。そのなぜですね、自転車は二輪でですね立つのかと、ヘリクスこねてたって自転車はですね乗れないんですよ。こんなヘリクスじゃなくて乗ってみればいいんですよ。ちょっと練習すれば乗れるようになるんです。私にはさ、経営も同じだと思います。ヘリクスこねてたって経営はできないんですよ。だから経営企画なんかやってたって経営なんか絶対できませんですよ。それは縦の統制の中で、官僚的システムの中での役割を果たすってことができるだけで、官僚的システムの中で役割を果たすってことが経営企画の仕事だから、それ自身は経営じゃないですよね。経営ってのは祭り合わせですから、テントの祭り合わせでありますから、そこのところができるのは経営で、それは自転車乗りと同じでやってみるのが一番ですね。だから 副業でいいと思うんですよ。副業でもやっぱりね、形態は形態ですから、しかも個人事業主いいんでしょ。個人事業主って簡単ですから、税務署にですね、開業届出せばいいんですよね。で、青色を認めてもらえばいいわけですよ。で、会社ですね。会社登記してないから、ちょっと契約なんか面倒かもしれませんけどね。契約までやりたいってことなら、株式会社にしてもいいし、よく合同会社とかね、今作る人いますよね。古風ですけどね。あと一般社内法人とかね、何でもやりようは最近あります。昔に比べて、昔は大変でしたよ。私はね、独立した頃は、株式会社なんか昔の制度だから、役員7人いるんだな。それでその株式会社は資本金1000万円。 有限会社は300万円とかね、えらいハードル高かった。今自由にできるでしょ。だから簡単なんですよ、やろうと思えばね。だからやっぱりなんか、副業でもいいから、まず自分でまず経営者やってみたらどうです。経営者やるってことはちゃんと帳簿作るってことなんですよ。入りと出をちゃんと合わせることなんですよ。ちゃんと売上と経費の両方がないとダメなんですよ。売上と経費の両方がちゃんとあるっていうのがやっぱり経営でね。で、売上ってのはお金が入る方でしょ。経費ってのは金が出る方なんですよ。入りと出をちゃんと制するってことは企業の具体的な行動になりますから。あと時間だよね。やっぱり時間をちゃんと作らないと経営はできませんからね。だから時間と金の入りと出ですね、これをちゃんとバランス合わせることが経営ですよね。経営の要するに具体的な姿でしょ。それにあと物が移動したり人が動いたりしますからね。まあそれはおいおいやっていけばいいわけで、まあそういうことになるとやっぱり自分でやってみないと分かりませんわね。要するにね、官僚制の本当の問題っていうのはですね、今なぜうまくいかないかっていうとですね、官僚制とかやってるとですね、要するに人間が上で一番上で仕切んなきゃいけないという思いにとらわれるんですよ。要するに人が全部手配しないと物事は決まらないという意識で官僚制ってのは動いてるんですね。要するにケインズの発想と同じですよ。賢い人が上にいないと世の中回らないって発想で動いてるんですね。で、しかしケインズがそう言って以来今日まで、あんまり賢い人が上にいたことがないんだよね。で、要するに私に言わせるとですね、今は天に対して大政奉還すべきなんです。みんな幻想に気づくべきなんです。賢い人が上にいて仕切るから物事うまくいく、あんな賢い人はいないんだと。一時賢い人がいてもどうです、その繁栄が100年続いた国家なんてありますかね。100年繁栄を続けた国家なんてありますかね。大体は衰退しますわね。一世代30年でしょう、絶対ね。今で言ったって100年繁栄は続くなんてことはないわね。よれよれになりながらなかなか潰れなかったって例は多いんですよ。本当によれよれになりながらね、なかなか潰れなかったって例は多いんだけども、そりゃ繁栄を100年続けるなんてな、聞いたことないな。問題がどんどん出てきてね、なんとかしのいでたっていう時代なもんでしょね。で、そうするとですね、その賢い人はおらせんのよ、一番上に。自民党で次誰がいいかと議論がありますかね。まあ自民党だけの問題でもなくてね、役所もそうだし、企業もそうで、最近みんな要するにこのあれでしょ、官僚的な発想になっちゃったわけで、要するに自分たちで仕切んなきゃいけないと思ってるわけ。それが最大の誤解ですよ。だからそれは一旦ね、天に大政奉還しなきゃダメだね。要するに天のリーダーシップの下で動くんだってことですね。よく言われるように天の徳地の利という言葉ありますよね。天の徳地の利ということがよく言われますよね。それすごく大事なことでね、やっぱりその世界は平等なんですね。どんな場所でもどんな人でもどんな生物でも必ず役割を持ってますね。で、その役割という意味においては神の世から見たら全部平等なんですね。じゃあなんでこんないろいろ問題が起きるかっていうと、その徳を生かしきってないからですね。あとその地ということで言ったらですね、例えばその乾燥したところに乾燥に耐えられない植物を植えたって、それ難しいですよね。それからやっぱり人が住めないところに人住まわそうとしたって、それは難しいですよね。それからその水害が来るところに家建ったって、それは難しいですよね。やっぱりその土地土地のですね、条件ってのはあるんですよ。それにふさわしいことやんないかね。そんなのめんどくさいってわけでですね、じゃあ田んぼを埋め立ててよ、川も河川回収して、そこをね、そこになんか大きな団地作ったと、あるいはなんか高層マンションを建てたと、タワーマンションを建てたと、水入ってきちゃったと、沈没して停電したと、それ当たり前じゃないかと。なんか地の断りに反してるんですよ。地の理に反してるわけね、そういうのはね。で、ですからこの本来だから地球ってですね、何も特権を持った人だけではなくて、誰でも成功するようにもともとは作ったんですよ。誰でも成功するようにもともと作ってやって、だから古来ですね、やっぱ天地ってことを大事にしますね。天地の断りっていうのは大事に、天の徳地の断りを大事にした人が物事をうまくやるわけですよ。そういうところがですね、やっぱり謙虚でないとですね、もともとその世の中動かないと思いますよ。 だからその小さくとも自分で経営者やってみるというのはですね、それがよくわかるということですね。天の徳、地の利とは何なのかよくわかりますね。例えばその得意なところと不得意なところがあると、で不得意のところを直すより得意なことを一生懸命やった方がいいって言いますでしょ。それ自分で経営やってみなさいな、経営やってみればわかりますわ。得意なところで稼がなきゃどこで稼ぎます。不得意なところを直す練習してる間、どうやってお金が儲かりますか。どうやって生活できますか。得意なところで稼がないで、どうやって今日の飯食いますか。だから得意なところで稼ぐんですよ。で得意なところで稼いで、で余力があるか、あるいは本人がその気になったら不得意なところをカバーしていけばいいんですね。まず得意なところで稼がなくて、どうやって稼ぎますかね。で得意なことはどうやって分かるんだって言って、いろいろやってみればいいんですよ。まあ起業したりね、あるいは途中で会社の仕事を変えるときもそうですが、実にたくさんの試行錯誤が必要です。一発で成功しようなんてそもそも考えやまい、あんなこと分かりません。だから商工会議所行ってね、これから起業したいんです、どうしたらいいんですか、ね、こうしてこうしてこうやってこうやってローン借りてこうやってやりましょうとかね、事業計画書いていいでしょうと、その通り行くわけないでしょうがな。むしろですね、小さくやろうと思えばですね、本当に天の理、地の断りを持ってちゃんとやろうと思ったらですね、そんなことよりですね、目の前の縁からやった方が絶対成功するんです。みんなその偶然っていうものはね、人間がやるからピッチリ合うんで、偶然っていうものはデタラメだと思ってますけども、あれが大きな誤解なんです。人間がついつまわせたものっていうのは、あれはおかしいものなんですね。むしろ偽造なんですね。例えばその検査ってありますよね。金融でも証券の検査もね、あれ検査行ってですね、その完全に間違いのない帳簿が出てきたら、あれは大体作り直した帳簿なんですよ。帳簿とか書類って必ず間違いが入ってますからね。誤解とかミスとかですね、もちろん中に意図したものもあるんでしょうけども、基本的には間違いが入ってるのがですね、普通の書類であり帳簿なんです。ところが時々間違いが何にもないものが出てくるんですね。あれは作り直したものですね、完全にね。だから要するに人間の役人のやる仕事、官僚の仕事って大体そうなんですよ。一つの非の打ち所もないところなんてものはですね、あれ必ず何か後ろに問題があるんです。問題を隠すためにそうなってるんです。ええ、だから必ず普通何か問題があります。はい、それが普通です。したがって逆に言うとですね、この本当の世界をどうやったら、本当の世界にどうやっていけるかっていうと、間違いを含んだ何でもありの世界に身を投じないとそれは分からないってことです。成功と失敗が交錯する世界に身を投じなければ本当の世の中は全く分からないってことです。なんかこうね、縦板に水のニュースを聞いて、縦板に水の役人の答弁を聞いて、縦板に水のですね、政治家や経営者の言うことを聞いて、あ、これが素晴らしい経営だと思ったら全くの間違い。それは何かを言ってないか、何かをごまかしてるかです。嘘をついてるか、本当のことを言ってないか、どちらかです。世の中あるものは必ず何か揺らぎがあるんです。それが本当です。したがってですね、経営というのはその揺らぎをですね、どれぐらいの狭い範囲に収めていくかということにもあるんです。揺らぎの範囲をどれだけ小さく収めるかがポイントでね、そのあたりがだから実践的な動きの中での仕事になります。全部ぴったり合ってるというのは、作り直したとか偽造したということだから、あれは止まってるんですね。止まってる話なんです。だからそのまあそのままでは動かないんですよ。全てうまくいきました、はい終わりです、じゃあ明日からどうしましょうかって何もないんですね。こういう矛盾があるからこそ、この矛盾解消の解消のために明日はこれしますって話なんですね。日本あの予算、国から予算をもらってですね、あるいは地方から予算も、役所から予算もらって、なんか事業やりますよね。補助事業でね、1年やりましたと、各々しかしか当初の目的達成いたしました、よってこれ目指し目指し終わるでしょ。だから終わっちゃうんです。1年やってみればうまくいかないんだと、で次どうするんだということがあるから、その次があるんですね。当初の目的達成してうまくいきましたって話にするってことになると、それが必要だってことになると、嘘をつくか、初めから出来上がってる仕事に金を渡すか、どっちかしかないんですよ。ぴったり1年でうまくいって全部万事収まるなんてことはこの世にないですから、そんなことはですね。だからそういうなんか官僚制の世界に慣れてるとですね、本当のこと分からなくなります。天に大政奉還するってどういうことかっていうと、天は地の利、それから天の徳をもってこの世を治めてます。 だからその縁があって、成功と失敗する中で自分の得意なこと不得意なことは分かってきます。それからいろんな人に合わせてくれます。自分から動くしかないですから、あるいは向こうから動いてくることもありますね。世の中が動いてくることもあります。人が来てくれることもあります。でもいずれにしろ縁なんです。縁があって初めてその縁から行くんです。その縁っていうのはですね、その法律に基づいて、あるいは公募に基づいて、あるいは入札に基づいてこれと決まったもんじゃないんですよ。そういうそのなんかルールに基づいて決めたもんじゃなくて、なんか決まったもんなんですよ。でもそこに大体答えがあるんです。ルールに基づいて決まった公式のものと、縁で決まったたまたまのものと、どっちがいいかったら、どっちの方が真実っぽいかって言ったら、それは経営者だったら絶対縁の方を取りますよ。じゃあ悪い縁はどうするんだかっていうと、悪い縁を引き込まないようになった経営者が初めて成功するんです。初めのうちは悪い縁もいい縁もないですね。だいたい官僚性的なやり方でやってると、だいたい悪い縁が来ます。利権屋とかですね、詐欺師が群がってくるんです。利権屋詐欺師ってのは詰め将棋みたいな形で金儲けしようって絵描いてる連中だから、そのこうやってこうやってこうやれば金が儲かるっていう段取りがあるからですね、近づいてくるんですね。何にもないところに人の縁を使って、これからなんか偉大な仕事をしようなんてところは詐欺師来ませんから。詐欺師来たって利権屋来たって持ってく金がないからね、持ってく金があって初めて詐欺師や利権屋がやってくんで、あれだからですね、こう金が見えてるからやってくるんですよ。それはそういう悪い縁でしょ。そういう悪い縁っていうのは経営者自身が悪いやり方で金をうまくしようと思ってるからなんですよ。なんかちっとばっかりですね、楽しようと思ってね、なんか変な給付金だとか変な助成金だとか変なつるみ絡みやってですね、で変に金儲けしようと思ってるから変なやつがやってくるんですよ。だから悪い縁は全部経営者が自分で呼んでるんですよ、あれ。だから経営者もだんだん気がついてきますから、こういうことやってんと悪い縁しか来ないなと、こんな商売やってんと悪党しか来ないなと。で悪い縁を排除すると、その商売やめるとですね、ピタッとそんな悪党来ませんから。悪党はですね、好きでやってんじゃないんですよ。悪党はあれ必ず金儲け商売でやってんですから、儲からないとこはですね絶対来ませんから。うん、儲からないとこは絶対来ないからな、あいつらね。そうするといい縁しかないんですよ。でいい縁ってのは淡いですから、いい縁はね淡い縁なんですよ。この淡い縁にですね、本物を感じられる感性があったら、それはすごいんですよ。これはね、研ぎ澄まされた感性だな。淡い縁の中にその本物を見つけられるかどうかですよね。ふっと一瞬通り過ぎるときにパッとですね、あ、これだと思えるかどうかですね。これってやっぱ普段の心がけなんですよ。普段の心がけが大事で、やっぱり自分をね、いつもこう、なんていうの、思い詰めた状態にしておかないことね。思い詰めた状態にしておかないとね、これ気がつくんですね。だからはっきり言ってですね、官僚制のもとで成功するやり方と、それから天に体制奉還して、つまり人が天の代わりに上にいて人の差配で仕事をするときと、天に体制奉還したときでは根本的に考え方とやり方が違うんですね。ここでとにかく何人もですね、もう天に対して体制奉還する世界に投げ込まれ始めてるわけですよ。もう会社は支えてくれない、国もどこまでやっていけんだかわからない、世界秩序もね一気に流動化してきたでしょう。まさに変な政権だらけでさ、流動化してきたでしょう。見えるのは青天井だけですよ。青天井の天しか見えないんだ。そうすると青天井の天の下で成功しようってことになると、良き縁で行く以外どうにもならない。法律ではなくて縁で行くんですよ。この縁っていうのはちょっとね、いい、なんかそのやってみないと実感しないと思うんだけども、縁は要するに振り返ると道ができてるって言ってもいいですよね。事前にどうこうじゃなく、振り返ったら道ができていたというのが縁の基本的な姿でしょうね。だからやっぱりそういう世界は体験しないと分かんないと思いますね。で、ですからこう、世界中誰しもこれから天に体制奉還しなきゃいかん。天と地の中に自分がいるんだと、天地の中に自分がいるんだと、この土地は、この自分は、この人は、このものは、どんなその役割を持ってるのか、どんな能力を持ってるのか、天は何をさせたいと思ってるのか、この二つが縁の中で結果的に分かってくるわけですよ。なんか自分で経営をやってるとですね、まあお金も稼がないといかんし、ちゃんと金も使わないといかんしですね、まあ物も人も動かさなきゃなんてことになってきますよね。動いていくと必ず縁が結ばれてきますから、そこで思いもかけないものが出てくるんですね。だからその理論とか 法律だとか理屈だとかピシッと全部整ってるっていうのと世界ではない世界ですね。誤りもある、それからその結構ズボラな部分もある、行ったり来たりがある、行ったり来たりしながらいろんな人と縁を結ぶ、それが未来の飛躍になることは本当にたくさんありますね。トランプの人生なんかも見ててそんな感じがしますね。まあですから皆さんもぜひですね、ここはですね、小さくても経営者をやってみて、そしてなんか未来を見ていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、小さくても経営者をやってみようということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。